ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アリンナーダーナーヴェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アリンナーダーナーヴェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カーメスミッチャチャラーヴェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カーメスミッチャチャラヴェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダ
スラメラヤマッジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサド
はい、ありがとうございました。 はい。女性の方たちマイソールに来てらっしゃってますよ、大体ね。はい。はい。はい、ですね、今、私らは、名古屋の東別院の隣の総覚寺さんに、来ています。水田さん、総覚寺は閣ですが、学ですか？
学
です。濁る、はい、濁るね。総覚寺ね。はい、わかりました。総覚寺に、来ております。はい。で、昨日からね、昨日って、まあ、正確には一昨日の夜から、名古屋座禅会セッションやっていて、まあ、今日の夕方までやりますね。最初にちょっと告知だけね、さっとしておきますけども、まあ、これ多分もう今日の夜にアップしますから、これ聞く人もあるでしょうけど、昭和の日ね、1日飛んで火曜日、昭和の日、まあ、昭和天皇の誕生日ですけども、まあ、昭和生まれの人間には天の誕生日っていう方がぴったりくるんだけど、まあ、一応昭和の日ですね。に大阪のね、大阪駅の近くの慈恵寺さん、自ら敬うお寺、大爆州のお寺ですけども、そこへお邪魔して、1時から関西座禅会をねやりますね。今まで関西いつも京都座禅会だったんだけど、別に京都である必要もないので、まあ、京都もかなりの頻度でやると思いますけども、関西なるべく大阪とか奈良とか、ちょっと、関西で非常に歴史的にも重要な場所ばっかりですので、そこでもできたらいいなって、ね、思ってます。で今回は、ご縁によって、大阪の慈恵寺さんというかなり古い、伝統のあるお寺、まあ、それも大爆州ってね、非常にちょっと特殊な、まあ、特殊っていうわけでもないんだけど、のお寺ですので、ね、大阪、関西周辺の人はこのポッドキャストを聞いたら思いついたらすぐいらしてください。でまだもうギリギリまで受け付けますので、でそれ飛んでもう一回飛んで、5月の1日から、水明さん接心ですね。はい。もう44、45人まで来ちゃっているので、もうちょっともう満杯かなと思うんだけど、まあ一方案のことを思ったら雑魚でも何でも入れちゃえって思って、のでまあ人数制限かけないでもうギリギリまで受け付けますので、男性女性とも申し込んでください。ギリギリまでね、5月1日からも6日までですね。はい。その後は普通の土日の座禅会が続いて、で6月のに入ったら、福島リトリートですねがあります。それともう一つ前の5月30日6月1日の週末に、これは私じゃなくて東玲子先生の方なんだけど、この我々の友人が、岐阜ですね、岐阜の大垣からちょっとかなり、入ったところにある、浄土真宗の寺に、今いらっしゃるんだけど、そこでねヨガリトリートやるっていうことになってて、一泊二日ですね、土曜から日曜日にかけてね、まあもうじき一方の方からも告知しますけれども、ちょっと心気にしておいてください。特に名古屋関西関係の女性ですね、お寺、まあ、お寺ヨガを集中的にやるって、ね、泊まるのは近くの民宿があって、でも食べるのはお寺でみんなで一緒に、作りながら食べるって、ね、そんな感じで多分女性が圧倒的に多いと思いますけどもね、本当に岐阜の山の中の非常に自然環境のいいとこですので、ね、ちょっと都会を離れて、名古屋とか大阪を離れて自然の中でヨガやりたい人はぜひぜひ行ってください、ね、詳しい告知はまた後でやりますから、はい。そんな感じでねやってるんだけど、まあ精神とか、なんとかよりかちょっとねこれから6月にかけて、いろんなメディア 関係の告知をしなきゃいけないんだけど、ただねちょっとそれは相手次第なんで、まだ正式に告知できるタイミングではないので、タイミングになったらちゃんと告知しますので、まあ出版ともまた別のメディアですけどね、はい、ちょっと楽しみにしておいていただきたいとしか今はちょっと言えないんですけども、はい、そんな感じでやっていきます。はい、でそんなんで、でこのセッションがおとといの夜から始まったんですけれども、そのおとといですね、25日の金曜日に、この総学寺さんで、アップデートする仏教を体感しようという、ね、会が、開かれました。これは第2回目ですね。第1回が1月の終わりに、今年の1月の終わりですね、3ヶ月前に大阪の四天王寺さんという、四天王寺というのは日本で最古のお寺と言われてますね。聖徳太子によって建てられた奈良時代が始まるもう100年前に仏教が日本にようやく到着した頃ですね。で仏教を日本に入れるか入れないかでちょっとも対立が起こった。でそしてまあ仏教を入れようという方向に日本は舵を切ったわけで、ね、その舵を切った最初のお寺が四天王寺ですね。でそしてまあその法隆寺とかそういう流れになって、ね、でも現在は和宗というね、聖徳太子ですから和をもって尊しとするのね、和宗っていうちょっと独立したお寺になってるみたいですけど、ね、でそこで、第1回のアップデートする仏教体感しようの会が開かれて、で、まあ、これは私と石田さんが去年の9月の末に出版した本を、まあ、読まれた特に日本仏教のお坊さんたちですね、住職さんたちが、非常に共感してくださって、でちょっと私と石田さんを呼んで、話を聞いたり、あそこで書かれている瞑想を実際やってみたいっていうね、非常に強い要望が集まってきて、それでまあそれを実際に動いてくれる人が何人か現れて、で一気に四天王寺で、実現して、でそれから、その続きでね、もうすぐにまあもともと私はこの名古屋とは非常に強いつながりをここ3年ぐらい持ってますので、当然この名古屋の住職さんたちが当然やる流れにできるのあたり自然だったと思うんですけども、で、まあ、今回ね名古屋の方で開かれました、ね、で、まあ、それは私が何を話したかもうこのもう一つ前のポッドキャストで公開してますので、それを聞いてもらえたらもう私が話した内容は全部聞けます。で2時間で、2時間が担当で、まあ、1時間ちょっとお話をして、最後の50分ぐらいがもう瞑想に入っちゃってますから、まあ、瞑想インストラクションも同時にもう録音してありますのでね、一緒に やられたらいいんじゃないかなと思います。ただ午前中は、ね、一生さんのはちょっとあんまり音を拾ってもあんまり意味ない、ちょっと録画しとかないと意味がないようなことだったんでね、それはまたあれですけどね。そんなんで今後も、要望があれば全国各地に、私と石尾さんが出向いて同じような会をねやりたいっていう、もうそういう声がもうすでにありますけど、まあ、じゃあどこでいつやるかっていうのはまだ全然決まってなくて、まあ、多分大阪、名古屋と来たんで、もうちょっと北の方とかね、東北だとか、あるいは中国地方、九州だとか、あるいはまあ関東がね、まあ、関東は私と石田さんが住んでるんだけど、ただそれとは別に、まあ、単に私は石田さんの座禅会に来てもらうのとはちょっと別の切り口からね、一つの会ができたら面白いかもしれないし、ね、そんなんで、まあ無理のない範囲でね、継続していけたらいいんじゃないかなってと思ってますですね。はい、でそんなんでね、この アプデートする仏教が去年だが出て、で、まあ、その中で仏教 3.0 っていうね、考え方を打ち出したら非常に共感を得てくれて、で、まあ、共感を得ていただいたので、まあ、そういう会を広やっていこうということになったんだと思いますけども、じゃあその仏教 3.0 になったら、まあ、それをまあ私らアップデートっていう概念をそこで使いました。っていうのは、まあ、仏教の歴史、まあ、あの仏教に、ね、あんまり関わってこなかった人にはあんまりピンとこないかもしれないんだけども、まあ、宗教の歴史っていうのは本当にもう分裂と対立と、まあ、そんなもの連続なんです。それはキリスト教でもそうだし、イスラムでもそうだし、イスラムなんかさらに激しくてね、本当にちょっと、それが宗教の対、宗派の対立がそのまま政治的な対立、国と国との対立で、その戦争の原因になるほどの対立になっちゃいますけども、あのキリスト教の場合もね、カトリックとプロテスタントの間の非常に激しい対立っていうのは、単に宗教の対立じゃなくて本当にあの国と国との非常に激しい、対立を生んだわけで、まあ、それに比べたら仏教の宗派の対立っていうのは、そのイスラムやキリスト教ほどはね、あのシリアスな問題を生んではこなかったとはいえ、ね、やっぱりあのいろんなあの問題も含んでいるわけなんですよ、ね、でそうなので、あのので仏教の我々をいつも悩ませてきたのは、お釈迦様っていうのはたった一人の人だって、その教えがは、ね、たった一人の人から出てはずなのに、だけどいつの間にかなんかそれがもう、ものすごく分離していってしまって、でたくさんのお釈迦様の弟子って称するグループがなんかやたりめったらたくさんあって、じゃあどれを選んでいいのかよく分かんないってね、あのでみんながあの我こそは本当の教えを伝えてるなんて言うけども、一体どう選んでいいのかよく分かんない、まあ、それでまあいろんな対立や喧嘩があったわけなんですけども、で私らは、そういうあの観点ではなくてね、あのもうここはもうアップデートしようっていうね、アップデートというのはどういうことかっていうと、もう単にもう今すでにある中からどれが正しくてどれが間違ってるか、どれが上でどれが下かっていうようなことをやってももう不毛な戦いになるから、まあ、そうではなくて、もうお互いに痛み分けをして一気にあのもう一つ上に行こう、ね、それがまさにコンピューターのソフトウェアのようなイメージでアップデートする、ね、そういう提案なんですよ、ね、で提案なので、でこの、提案のあのにはいくつかの、ね、要素があって、でどういう要素があるかというと、あの一つはね、菩提樹の下のお釈迦様っていう、非常に強烈なあの、イメージが私にも一緒さんにもあるのね。これどういうことかというと、まあ、今言ったようにもう菩提樹の下のお釈迦様たった一人のはずだったじゃないですか。でそれがでも2500年も経つとなんかやたらめったらいろんなグループに分かれちゃっている。でグループに分かれて結構いろんな混乱がある、ね、で混乱があるときに、なんでこんな混乱しちゃって、ただ単に、まあ、喧嘩してるわけじゃないんだけど、 対立がある。でやってることもなんかいろいろ行き詰まりがある、ね、でそういう時にじゃあどうしたらいいのかって言ったらば、ちょっと原点に戻ろうよねっていうのが一つのやり方じゃないですか。もうわーって始めたことなんだけども、何が何だか分かんないうちにお互いに感情的対立があったりして、わーわーわーやっていくうちに、ちょっと待って、そもそもこれ一体 何を目指して最初に始めたんだっけってね、っていうふうにして戻った方がいい場合が非常にあるわけですね、いろんな分野において。でだからましてや我々の場合は、じゃあちょっとひとまず原点に戻ろうよっていうね、っていう考え方で、それで私の場合は実際にもうなんか、まあ、これはもうずっと話してきたんだけど、もうわけのわかんない状態になっちゃったオウムの後ですね、1995年に、まあ、ちょっともうお釈迦様に戻ろうっていうことで、ちょっとすべての今までのものからちょっと足を洗うっていうか、ちょっと離れるって形で、お釈迦様、お大樹の下に座っていらっしゃるお釈迦様に戻る、っていう目的でもって、まあ、京成禅堂っていうね修行道場を樹立したんですけども、まあ、樹立はそんなに立派なもんじゃなくて、ただ単に大きな農家を借りて、でそこで、まあ、数人の仲間と一緒に修行生活を始めたっていうだけなんですけどね、全然別にバカでっかいダルマセンターを作ったってわけじゃ全然ないんだけど、だけどまあそうやって菩提樹の下にいらっしゃるお釈迦様に戻るっていう目的ですね、して、まあ、それで、いろいろやっていくと、そうすると何て言うかな、原点はここで、そしてその後こうなっちゃってってなると、もう一回じゃあ今どうしたらいいのっていうのが見えてくるわけなんですよね。見えてくるんですよ。つまりもともとの我々の出発点はここだったじゃないの。で、ここから出発した我々がこういうふうにして歴史的に展開をしてきてこうなって、そして今2013年2014年のリアリティがある、ね、そしたらじゃあこの先どうしたらいいのっていう発想になるんですよ。だけどなんていうかな、その、原点に戻らないとね、もうただ今あるリアリティがもう全てで、もうこれをとにかく守っていかなきゃいけないっていうね、非常に硬直したことになってしまう。で、その硬直具合があまりにもちょっと硬直で、なんでそこまで硬直しちゃうのっていうぐらいになるわけね。だからそもそも、原点はどうだったのっていうところに戻ることで、新鮮なものの見方ができるんではないかってね。そういうことです、ね、でこれはもうこの3日前に話したばっかりだからもういいんだけど、日本仏教が置かれた非常に特殊な状況っていうものがあって、でこれは、前も言ったように2週連続の連続ドラマの後半からいきなり見たようなもんで、その第1回目を見なかったからどうしようもなく唐突感にずっと我々は悩まされてきた。でそれでこのなんでこういうふうに決まっちゃったのかよく分かんないかった、じゃあどうしたらいいのってことで、まあテレビドラマだったらばもう先週の第1回を見ればいいってね、どっかから蔦屋かどっかで DVD 借りてきてね、でそれで第1回目前編を見たら、ようやく第2回目の後半の が理解できた、ね、そんな感じなんですよ。わかりますかね、その感じで、まあ、この、この第1回を飛ばしていきなり第2回を見させられた唐突感っていうのは、まあ、ちょっと一般の人、お寺さんじゃない方たちがどう思うのか分かんないんだけども、日本のお寺さんはみんなここで悩んでるわけね。これはもう構造上そうなっちゃってるから、要するに第1回を吹っ飛ばしていきなり第2回に始まった、それを第2回のドラマをいきなり見させられた何とも言えない唐突感なんですよですね。でそしてそれを、解消するために第1回目を見ようっていう動きがあって、それを仏教 2.0 って今呼んでたわけね。そういう流れになったんですよ。まあ、こんなことをこれはお寺さんの人じゃなかった関係ないわっていうわけにいかなくて、というのはなぜかって言えば、この日本人全員がほとんど全員が大乗仏教のお寺の檀家でもあって、大乗仏教 の、 流れを組んでるわけですから、だからこの唐突感っていうのはみんなが共有しても共有して悩んできたところで、それだからこそもしかしたら第1回目が見える、第1回目がその初回のドラマっていうのは分かりやすいじゃないですか、ね、全部、何の期待もなしに視聴者に何も期待しないで全てを説明するようにできている、ね、だから仏教 2.0 が非常に人気を得た、ね、そういう歴史的な事情があるわけなんですよ、ね、まあ、でもこれはもうちょっと散々話したからよくて、でそれで、問題は、第1回目から第2回目どう必然的に発展したのかっていうね、そういうことですね。それを、そういうダイナミズムっていうのかな、それを、お釈迦様菩提樹の下の座ってるお釈迦様から見ると非常にこの、全てがきれいに見えるわけね。ドラマの第1回目、ドラマの第2回目だけども、日本仏教の場合はドラマをいきなり第2回目から見させられたってこと、そして今第1回目の方をここ十数年の間、入ってきた仏教によって理解できたっていうこと、だからこの第1回目のテレビドラマ の仏教が非常に人気を得たっていうこと、そして今ようやく第1回と前編後編のつながり具合がようやく分かったっていうことね、そういうことなんですよ。分かりますかね。で前編と後編のつながり具合が分かって初めて、我々は全く違う、段階に入ったのね。それがアップデートっていうことの意味です。ですか？じゃあどういうアップデートかっていうと、今までは前編を見ないでいきなり後編を見させられて何とも言えない唐突感に悩んできた。それからもう一方の方では、前編だけで終わっちゃっている人たちもいたわけね。第2回つながらない人たちが、ね、この2つがあったんですよ。もう一回繰り返しますよ、いきなり第2回目だけを見させられて唐突感にずっと悩んできた人たちと、それから前編を見て、前編だから非常に分かりやすくてだったんだけども、もう前編だけで終わって後半につながっていかない人たちと、この2つのグループがあるんですよ。分かりますかね。でそれで今私らがやろうとしているのは、ようやくこの前編後編のつながり具合が分かって、ようやく この2話連続のテレビドラマの構造が全部分かったっていうのが2014年なんですよ。2013年から2014年にかけて、ね、だからこれがアップデートの9章ですね。整理するとこれで、だからそれはもう、もうこの2つの、ともどちらとも違う、3.0 っていうことですね。でこれをちょっと頭に入れておいてもらわないと、皆さんが他のいろんな仏教の流れに出会ってもちょっと何だかよく分かんないと思います、ね、でそれで、そうなるとどうなるかっていうと、今日はね 3.0 がどういうふうに、未来を切り開けるのかっていうねことで、まあ、今日の題は仏教 3.0 が切り開く未来っていうのが今日の題にしますけども、これが、一つはね、このそれを二つの観点から考えていきたくて、で一つが仏教の、日本の仏教の方からですね。でこの日本の仏教については、ずっと話をしてきて、アップデートする仏教の中にも書いたけど、一つの大きな問題として、仏教というのは本来は、心の病院だったはずだ、ね、でこれは非常に象徴的な意味でですよ、ね、心の苦しみを治す治療する場所が本来のお寺の在り方だった。だけどそれがうまく機能していない、で機能してないどころは機能していないっていうことすらにも気づかないほど機能してない。それでお寺っていうのは一体どういう場所だったのかがよく分からなくなってしまった、っていうのが実際のところだったわけなんですよ。でそれだからもう一回お寺っていうものをそういう、本当にみんなのいろんな悩みを解消していく場所にしていこうよねっていうものがあって、でそれ、それが仏教 3.0 の、狙っているものの一つではあるんですけども、そしてそれ仏教 3.0 に共感してくださっている住職さんたちがこれからやろうとしていることの一つですね。お寺をもう一回本来の場所に戻していくことということで、でそうなんだけど、もう一つがね、じゃあ心の悩み苦しみを抱えていた人が本来だったらはお寺に行けばよかったんだけど、お寺がそういうふうにして回ってはいなかったので、でじゃあ彼らはどこへ行ったかって言ったら、当然セラピストのところ、カウンセラーのところへ行ったわけですね。でだからお寺が本来引き受けるべき役割を、カウンセラーやセラピストの人たちがずっと引き受けてくださっていたっていうのが現状じゃないですかですね。ってことはどういうことかというと、仏教 3.0 によって、お寺がもう一回本当に人の心の悩みを、解消する、解決する、癒していく、ヒーリングしていく、ようになったときに、今現在、その仕事を引き受けてくださっているセラピーやカウンセリングと、との間に強烈な、なんていうかな、融合なり統合なり、お互いに強い影響とかが生まれてくるのは当たり前で、でもその傾向は出始めていて、日本ではまだなんだけど、アメリカのねなんかだと、多くのセラピストの人たちがもうマインドフルネスっていうものに、注目して、で多くのセラピストの人たちがまずそれを、仏教の 瞑想リトリートに出ることによって、うわ、これはもう仏教 の独自の道筋の中で伝えられたものだけれども、これをセラピーの文脈に当てはめたら非常に効果が出るんではないかってね、ことで、でそれを実際にやってみて、で実際に本当に効果が出て、ね、でそれで、マインドフルネスというのが非常に強い、影響力を今持っている、ね、だからアメリカではもうすでに仏教が本来持っていたマインドフルネスとセラピーとが非常に、強い関係を、深い関係を持ちつつある、ね、っていうことがあって、で仏教 3.0 がこの日本でも、発展していったら、当然それが、日本で現在活動されているセラピーやカウンセリングの人たちとの間に非常に強烈な強力な深い関係が生まれてくるのは当たり前で、まあまあもちろんすでにもそうなってますけどね、藤田一生さんなんかがしょっちゅういろんな心理学会に呼ばれて話をしたり、パネルディスカッションに今出てますけども、ね、まあそんな感じで今事柄が進んでいる。だから仏教 3.0 で本当にお寺が本来の役割を、回復し始めた時に、それはどういうふうに、セラピーとつながっていくのかっていうね、っていう問題も大いにあるかなと思いますね。でそれで今日はね 3.0 をの切り開く未来として、未来図はこうなるんじゃないかっていうね、いうことについて今ちょっと話そうとしてるんですけども、で一つはね、お寺に関してなんですけども、さっきも言いましたように、我々がずっと悩んできたのはとにかく唐突感だった。唐突感というのは、いきなりあなたはすでにもう完璧なんだよとかね、あなたはすでに救われているんだよとか、そういうような考え方なんです、ね、でこれはもちろん私らの普通の感覚からは理解できないわけなんですよ。なぜかといえば、普通の私らを見れば全然救われてないじゃないですか。全然完璧じゃないじゃないですか、ね、もう本当にさまざまなネガティブなものは湧いてきちゃうし、ろくでもないことも考えないし、ね、もう心配し始めたらもうキリがないし、後悔し始めたらキリがないし、でそしてもう心の中でわーって湧き起こってきたら、もう妄想が暴走していってしまうし、で妄想が暴走するともう正確な認識なんかできなくなってしまうし、でそれで人間関係っていうのはもうお互いがお互いのことをきちんと認識できなくて、お互いがもう相手に関して妄想を膨らませて、もうそれで暴走してしまうから、もうなんていうかな、止めようがないですね。である妄想癖の強い人がね、妄想癖の強い人が彼女の頭の中で暴走させた妄想を一人で黙ってればいいのに、もうみんなに喋ってしまって、まるで事実であるかのように、ね、だけどもおしゃべりをするっていうのは非常に不思議な働きで、おしゃべりをするとなんかそれがリアルに聞こえてしまうんですよ。わかりますかね。要するにある 人の頭の中で妄想が爆発して暴走して、でその人がそれを誰かに話したときに、その妄想はいつの間にか現実的なものとして捉えられてしまう。これもいくらでもあると思いますよ、ね、例えば皆さんがなんとかさんってこういう、あなたはね、なんかあなたについて変な噂が流れてるんだけどって言って、どんな噂ってで聞くと、なんか全然とんでもない噂が流れてるってこといくらでもあるじゃないですか、ね、なんでそんな、誰がそういう噂を流したのって、それはあなたに関してもう妄想を爆発させた誰かが喋ったわけですね。だけど実際の皆さんとこの誰かの頭の中で暴走が、妄想が暴走した中での A さんね、とかもう似ても似つかぬものなんですよ。だけどこの人はもうペラペラペラペラ喋りまくるから、いつの間にか現実がそうなってしまって、いや現実がそうなって、あのみんなが、あ、 A さんってそういう人なのねっていうふうにみんなが思い込んでしまう。なぜかといえば、この妄想癖のある人は非常に説得力のあるような喋り方をするからねもうそんなことばっかりでしょ、あのこの世界で、世間で行われていることって。でそれで根も葉もない、客観的には根も葉もない噂なんだけども、誰かその根も葉もない噂が、ある妄想癖の非常に強い人の口から大量に、そういう人って機関銃のように喋るからね、機関銃のように喋りまくるから、そうすると根も葉もない噂じゃなくなって現実になってしまう。そしてみんなが、あ、そういうもんなのねって思い込んでしまう。なんてこといくらでもあるでしょ、皆さんみんな経験してるでしょ、こういうことね、そういう恐ろしいことがいくらでも出てくるわけですね。だから何が言いたいかというと、どこをどう考えたって私らは全然完全ではないし、私らが救われてるわけがないじゃないですか。だからこの私らにとってあのリアルに感じることと、この唐突に言われたこととがあまりにもかけ離れすぎちゃっていて、ね、でそうなるとどうなるかというと、この唐突に言われることね、あなたはすでに救われているんだよとかね、あなたはすでに仏なんだよとかね、あなたはすでに完璧なんだよとかね、そういうことをやっぱり嘘としか思えないわけですよ。単なる建前としか思えないわけですよ、ね、要するにやっぱり信じきれないわけなんですよ、ね、でそうなるとどうなるかっていうと、でこの建前に関する理論っていうのはものすごく精緻に組み立てられているわけねだからどうして人間っていうのはその本来完璧なのか、本来仏なのかっていうことに関してものすごい膨大なテキストもあるし、膨大な理論もあるから、それを勉強することは当然できて、でなぜ人間はもともと仏なのかっていうことについて喋ろうと思ったらいくらでも喋れるわけね。じゃあそうなんですよ。だけども人間というのは本来仏である、どこどう考えても嘘くさいわけなんですよ。どこどう考えたって本当じゃないわけなんですよ、ね、だから全然本当とは思えない建前があって、その建前に関する膨大な理論とか何かがあって、この理論は完璧にマスターして喋ろうと思ったら喋れるんだけど、だけども喋ってる本人が全然それを信じてないっていうね、わけのわかんないことだったんですよ。わかりますかね、今言ってること、ね、で こうなると本当に不幸で、だって喋ってる本人が信じてないわけじゃないですか。だからそれを聞いてる人たちも全然信じきれないわけですね。あ、私は本来仏だったんだなんて信じきれないわけですよ、ね、でそれでそこで行われる全ての儀式が本来我々は仏だったんだってことをに基づく儀式だから、どんな儀式をやってもなんか全部嘘くさいんですよ、ね、だからそういうことをやってると人間やっぱりダメになってきちゃって、なぜダメかっていうと、人間ってやっぱり本当に信じてないものは生きていく力にはならないんですよ、ね、そういうことがありますですか。だから建前として言われていることと我々のもうどうしようもないリアリティ、さっきも言ったけど、もうろくでもないことしか考えないこの我々で、ネガティブなものが湧き起こって、そしてネガティブなものが暴走して、でもう妄想だらけになって、そして妄想は単に誰かさんの頭の中での妄想にではとどまらないで、その誰かさんはペラペラペラペラしゃべりまくるから、妄想がいつの間にか現実になっちゃって、なんかわけのわかんない状態になってるっていうのが世間じゃないですか。皆さんだってそれを日常生きてるでしょ。そうですね。でだから我々が日常生きているのとこの建前とがあまりにもかけ離れちゃってるから、だからこの日常の中での悩み苦しみをこの建前でもって救うことっていうのは全然できなかったんですよ。ですか。だから本当の意味で人間の悩み苦しみを救わなきゃいけない場所がなかなか救えなかった。非常に難しかった、ね、でそうなんだけど、今ね我々が仏教 3.0 って言った場合に、仏教 3.0 になればお寺っていうのがもう一度、人間の苦しみを救える場所になると今自信を持って言えるのはなぜかって言えば、ここのところなのね。そのさっき言ってた人間というのは本来仏である、人間というのは本来完璧であるね。今まではこれは単なる建前としか思えなかったわけ。現実は全然そうじゃなかったから、だから建前だから全然生きていく力にはならなかった、ね、だけども今さっき言ったような、テレビドラマの前編後編とかね、をお釈迦様の菩提樹の下のお釈迦様の地点から見たときに非常にきれいに見えることがあって、でそれが、テレビドラマの前編と後編の前編のある前編があってね、それのあるクライマックス、前編の中で1時間のテレビドラマの中で45分過ぎに一気にクライマックスが盛り上がって、でそれでどうしても1話で完結するはずだったんだけども、1話で完結しないでどうしても第2話を作らざるを得なくなった、必然性が出てきて、それで第2話が生まれた、ね、ってことはどういうことかっていうと、この前編のね、クライマックスのところで人間は本来仏であるっていうことが分かったからなんですよ。わかります。だけどもこの第1話がなかったでしょ。それで結論だけ人間は本来は仏であるっていう結論から第2話が始まっちゃって、第2話だけを見たからわけわからなかったっていうのが現状だったんですよ。だから問題は簡単でしょ。第1話を見てどうして人間というのは本来仏だったんだなのかっていう、それがはっきりするプロセスをいちいち徹底的に見ることじゃないですか。第1話を徹底的に見ることじゃないですか。第1話の特にクライマックスの部分を徹底的に見ることじゃないですか。言ってること分かります？ね。 で、そうして、第1話のクライマックスのところを見れば、人間が本来は仏であるっていう結論に一気に第1話の結論がそうなるんですよ。だからそれに基づいて第2話が始まったのね。ということだったんですよ。で、結局私がね、私って山下っていう人間が何を今まで30年もお前何やってたんだってよく言われたけど30年で本来私はどっかの住職してなきゃいけないんだけど、いまだにそれもしてないで、まだフラフラしてて、ね、30年に一体何やってたかっていうと、私はだからこの唐突感にずっと悩んできていた、ね、いきなりこういうもんなんだよ、いきなりあなたは本来仏なんだよって言われて、まあ最初はそうなんだって、まあ、その建前を受け入れて、でアメリカまで医者さんと二人でアメリカまで行って英語で本来仏なんだってずっと説明してたんだけども、だけどもだんだんその説明がしきれなくなって、やっぱり本来我々仏なんだってという建前をどうも押し切れなくなっちゃって、いろんなことがあってね、まあ、そして最後はまあオウムの人たちにサリン巻かれ、それで私は一巻の終わりだったんだけど、でそれだったらもうちょっともうこれもういいから、じゃあもう建前はともかくとして、このもうどうしようもない自分を見ようよっていうね、妄想が爆発して、ネガティブなものが湧きまくって、怒りが止まらなくて、嫉妬が止まらなくて、このどうしようもない自分を素直に見ようって、ことにして、まあ、建前はあれしてね。で、そのためにビルマ行ったんだけど、でそれは要するに、テレビドラマの1話の方を見るためにね、2話がいきなり始まっちゃったんで、1話を飛ばして2話行っちゃったから分からなかったから、だから1話を見ようってことになって、それで行ったんですよ。それでビルマに4年いる間に、この、なんていうかな、テレビドラマの1時間だったらば最後の45分ぐらいから一気にクライマックスが盛り上がるじゃないですか、ね、そのクライマックスが盛り上がることを私自身が経験して、そして、あ、本当に我々は本来仏だったんだなということを理解できた、ね、あ、だからここで1話完結じゃなくて第2話を作らざるを得なかったんだなってことが理解できた。で、そうするとずっとあまりにも唐突で、あまりにも建前で、その建前を何とか信じようと思ったんだけども信じきれなくて、で途中でちょっと放り投げていたものが、これは本当だったってことが分かったっていうことね、だったんですよ。っていうこと分かりますかね。それでも何言ってるか全然分かんない。まあいいんだけど、それで、じゃあまあ今ね、本来仏だったって私はあんまりそういう言い方言わないけども、まあ一方で今なんて言ってるかっていうと、我々は本来青空であるという言い方をしています、ね、我々は本来青空である。だから完璧だし、ね、なんですよ。だけどもこの我々が本来青空であるということがどうしてそういう結論になるのかをきちんと自分自身が見ないことには、我々が本来青空であるってことはピンとこないわけなんですよ。我々、あなたは本来青空ですよってただ言われて、それをただ信じろって言われたって、それは無理なわけね。ですか？だから私がやっているのは、建前として何かを受け入れることではなくて、そうではなくて、それを本当に自分が納得いくまで徹底的に検証して、検証した果てに、ああ、やっぱりそうだったなって なる、それを狙っているんですよ。わかりますか ね。それで、それで、まあ、どうして我々は本来青空だったんだっていうのは、もうこれもしょっちゅう喋ってるから、もう今日はもうこれ喋ったらまた同じになっちゃうから、もう喋んないですけど、ね、これについて徹底に喋ってるポッドキャストいくらでもあるから、それを探して聞いてください、ね、でそれで、このテレビドラマの第1話の、クライマックスの部分が一気に来て、それで、ああ、やっぱり我々は本来仏だった、一方の言葉で言えば我々は本来青空であったということが分かる、ね、でその時に、じゃあ青空だからどうなります、雲って、ね、青空と雲、ね、で雲っていうのは形あるもので、そして生じては生まれては消えていく、で消えたらもうすべて終わり、ね、だから皆さんが自分を雲だと思っていたら、その雲である皆さんはやがては消えて、そしてゼロになってしまう。でそんなことはあんまり考えたくないじゃないですか。でも考えたくなくたって考えざるを得ないですよね。でもその皆さんが消える前に、皆さんの愛するものが消えちゃうでしょ。皆さんだってペットいるじゃないですか。犬とか猫とかウサギとか、ね、もうすでに皆さんペットなくしたでしょ。あれだけ大好きだった犬のなんとかちゃん、ね、猫のウサギのなんとかちゃん、もう亡くなっちゃったじゃないですか。大好きな猫が、犬が、ウサギが、ね、あるいはペットだけじゃなくて、もう大好きなおばあちゃんが、おじいちゃんが、ね、中には旦那さんがいきなり事故で亡くなっちゃったという人はこの間来たけど、ね、まあ、そういうふうに私らの愛する者たちがいつの間にか消えちゃうんですよ。どこ行っちゃったのよ。どこ行っちゃったのよ。だから昨日まであんな元気で、ね、もうショックですよね。本当に一番大事なものを失っちゃったんだから。そしてやがては自分もそうなるなんて、そんなもん考えたくもないじゃないですか。ね。だから考えたくもないから考えないっていうことになってしまって、ね、だからそれを考えないと、なんか人生っていうのは本当わけわかんないものになってしまう。でそうすると皆さんは考えたくもないっていうことだらけになっちゃうんですよ。あのことは考えたくない、あのことは考えたくない、これはもう考えないようにしよう、これも考えないようにしようってして、もうただ単にもう目の前のなんか好きなこと、今夜何食べようかなっていうぐらいのことしか考えられなくなってね、そういうなんか情けない人生になってくる。本当考えるのはちょっと今夜のメニューと明日どっかへ行くかっていうぐらいしか考えなくて、それ以上のことはもう一切考えない、だって考えたら惨めになるからってね、ということになっちゃうんですよ。これで何か感じません？だって今実際そうじゃないですか。肝心要のことは何も考えないっていう。で、どうでもいいことばっかり考える。そしたらテレビスイッチつければ、その話題ばっかりじゃない。どこで美味しいカレーが、どこで美味しいラーメンがあるかとか、そんな話題で、ね、まあ、ばかりですよね。それなぜか、なぜそんな美味しいラーメン屋の情報にみんなが夢中になるかって言ったら、簡単な話で、肝心なことを考えたくないからなんですよ。だから、どっかの美味しいラーメン屋のことを考え、しか考えたくないわけね。だから、テレビを見れば、 今の人が何を考えたくて何を考えたくないかがもうはっきりするわけね。考えたいのはどこにおいしいラーメンがあるかとかね、どこにおいしいあのドーナツがあるかとか、そんなことばっかりでしょ。恐ろしく恐ろしく恐ろしく浅い人間になっちゃうじゃないですか、そんなことしたら。でもそれもしょうがなくて、もし我々が雲に過ぎないだったらば、どうしてもそうならざるを得ないんですよ、ね、で今何を言ってるかっていうと、第1話をきちんと見ていけば、そのクライマックスのところで我々が青空だっていうことがはっきりとわかる。その時何がわかります？雲は消えても青空が消えるってことはないってことがわかるじゃないですか、ね、で私の愛するペットたち、私の愛するガールフレンドやボーイフレンド、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんはやがては消え去っていく、雲としてはね。だけども彼らは青空としては消え去ることはないってことが確信できる。いいですか。そしてそれはまあ愛するもの、要するに他人だけども、でも自分自身のことを考えれば、やがては私らも年取って病気になって、そして死んでいく 100%。 別にがんにならなくたって、別にがんの告知を受けた人だけじゃなくてね、全ての人が同じ運命をたどる。だけどもそれは私らが雲だったらば、雲に過ぎないんだったらそんなこともう考えたくないことですよね。だけども私らが青空であることが分かったら、別にもう怖いことはないですね。雲が消えるのは当たり前だけど、雲が消えたって青空としては消え去ることはもうないから、ね、そうなるともうどこにおいしいラーメンがあるかなっていうことばっかり考えてるようなね人生からおさらばできるんですよ。もっと本質的なことを考える、そしてもっと今愛するものと今一緒にいられるんだから、その時間を大切にしようよね。だけどもこの愛する者との時間もやがては終わりが来るんだけども、終わりが来ることをもう恐れもしないっていうね、そういう生き方ができます、ね、でそして、それを一番全面的に引き受けるのが本来は仏教の坊さんなんですよ。だからそれの専門家なんだから。で仏教のお坊さんが本当にこの瞑想をやって自分の本質は青空なんだなってことは本当に本気で分かったとして、でもそれがまだちょっと分かんないフラフラしている人たちが周りにいくらでもいるわけ でその周りでフラフラしている人が今非常に重たい病気になっちゃって、ね、もう明日をも知れない命ってなった時に、いわゆるのターミナルケアですね、最後の段階のケアが非常に大事になってくる。でその時に今、昨日までいらしてた信号士のお坊さん、そういうことされてるみたいですけど、なかなかね、お坊さんがそういう、もう集中治療室に入っちゃってる段階の人たちをお見舞いするというのはなかなか難しかったりなかったりする、ね、だけども本来はもうこれも昨日話しましたけども、本来は、もうそういう死を迎えつつある人たちのそばには、3人の人たちがいなきゃいけない。1人はもちろんお医者さんですね。でもう一人はもちろん看護師さんですね。これは当たり前ですね。で3人目は、そして最も大事なのがお坊さんですね。 だからお坊さんといっても単なるお経をただ儀式として読める人じゃなくて、本当に自分が青空であるということを完璧に分かっているお坊さんで、その人が今不安でどうしようもない、人たちにもう心配することはないからね、あなたはただ青空に帰るだけなんだからっていうことをきちんと伝える。でそれでも体は痛いから、それはもうその痛みは、看護師さんと医者さんが頑張ってなんとか最低限にその心を乱さないように、あの痛みのコントロールをねして、そういうふうなあり方にもなっていかなきゃいけないと思うんですけどね。タミナルケアで、まあ、あのいろんなあれがある、あのもちろん私がいろんな運動があるのはもちろん知ってるけども、それを読んでもなんか肝心要のことが抜けてんじゃないのってね、あの、まあ、そういうホスピスとかね、いろいろあるけれども、だけども一番肝心なのはやっぱり我々の本質が本来青空であるっていうことを本当に本当に本当に保証することじゃないですか、ね、その保証できたらあと何をやるかな、そんなのどうでもいいことで、それはもう適当になんとか体の痛みを、ね、最低限の軽減できるあらゆる手段を尽くせばいいだけの話であって、あので問題は本当に自分が本来青空であることを保証する、そういう人がそばにいてあげるっていうことですよね。そして、まあ、残念ながらその人が亡くなった後は、そしたら今度はその人を亡くしてしまった家族の人たちですね、呆然とするわけですよ。大事なお父さんがお母さんが亡くなっちゃったんだから、ね、だけどもその家族に向かって本当に自信を持ってね、お父さんの肉体は崩壊して消えちゃったけども、お父さんは青空としては全く消えはしないんだっていうことを保証してあげるっていうか、あのお葬式でね読んでいるお経っていうのはそのことしか言ってないんですよ。本当に何宗のどんな宗派のお経でも、この間私のおじが亡くなって、その人は日蓮宗だったんでね、日蓮宗のご住職さんが、まあ、主に法華経を中心に読まれてて、まあ、聞いててもそのことしか言ってないんですよ。要するに雲としては消えたけれども青空に入っていったんだよっていうことしか言ってないんですよ、お経では。だから自分が今お葬式で読んでるお経をきちんと解説してあげるだけで遺族がどれほど救われるかっていうことなんだけど、だけどそのポイントは、人間は雲としては消えるけども青空としては消えないよ、青空に今入っていっただけなんだよっていうことじゃないですか。だけどそれはやっぱり自分が実感してないと、自分の本質が青空であるってことを実感してないと全然言えないですよね、説得力を持って。だから私は日本のお坊さんたちにお願いしたいのは、まずはきちんと修行して自分が青空であるってことを本当に本当に本当に自覚して、でその上でそれを書いてあるお経を自信を持ってお葬式の時に読ん でそれでそのお経の内容を自信を持って遺族の人に伝えてほしい。今までと別に違うことをやる必要は全然なくて、全く同じようにお経を読めばいいんだけども、読んでるお経の中にすでに書いてあるじゃないですか、ね、だけどそれがピンとこなかったからそれを解説できなかったわけで、でもそれが本当にピンとくれば、それを今度は自分の言葉で現代の日本語で、ああいう漢文のわけのわかんない言葉じゃなくて現代の日本語できちんと説明できる、遺族の人に対して、ね、そしたらどれほど遺族が救われるか、大事なお父さんが亡くなっちゃった ショックを受けている人たちがね、っていうようなことが仏教 3.0 になった時の、ターミナルケアとお葬式とのあり方なんですけどね。そうなったら、もしそれが本当に実現したならば、まあ、もうどんどん実現するに決まってんだけど、そしたらみんなが日本人のすべての人の人生に対する世界観というか全部変わるじゃないですか、ね、今まではもうそんなこともう考えたくない考えたくないから、もうどこに美味しいラーメン屋があるかなっていうねいうことだけのね、ことしか考えなくて、そういうニーズに合わせてもうどうしようもない情報番組がやたらに流れちゃうっていうようなバカみたいな状況を全部やめて、もっと本質的なことを考えようよっていうふうになってくる、ね、そういうふうに仏教 3.0 だと、具体的にお寺とかお坊さんの役割が非常に大事なものとして蘇ってきます、ね、でこれは別に今ご住職さんたちがやっていることと別なことじゃなくて、今はもうすでに散々それやってるわけだから、だけどもそれを本当に、お経を読むだけじゃなくて、お経に書いてある内容を本当に、自分が完璧に理解した上で現代の日本語できちんと説明するっていうね、ことですね。それが必要で、それしたらお寺をどう変えるかなんて、まあ今いろんな試みがあるのはもちろん知ってますけども、もうそれだけでも全部変わっちゃいますよ本当に。それが変わったらお寺って場所が本当にもう一回人間が悩み苦しみから解放される場所になっていくですね。だって自分が青空であるっていうことに、気づいたら、そしたら今度は、これはもうちょっと今度はちょっとセラピー寄りになりますけども、さっきも言ったように、まあ、妄想癖が ひどい人が妄想がもう爆発してしまう、ね、暴走してしまう。で、まあ、私はすぐ妄想って言うけども、やってる方には妄想とは思ってないわけで、本当だと思ってる、なんとかさんこういう人なんだってね、そう思い込んじゃってる。だけどそれも 100% 妄想で、で、まあ、それに妄想に自分で騙されちゃってる、ね、で、例えば我々が、まあ、普段生きていて、まあ、いろんなメールや電話を受けて、中には非常にショッキングな知らせが届くじゃないですか、ね、誰々さんが病気になったとか、誰々さんが亡くなっちゃったとか、ね、いろんなショッキングなことが起こる。それで一気に我々の中に黒いものが湧き起こってきますね。湧き起こってきて、黒い不安や心配や恐怖や、ね、後悔や、なんかそういうものが湧き起こってきて、それで一気にそれに巻き込まれていってしまう、ね、それでもう巻き込まれたらもう最後で一気にそれが暴走していってしまう。だけどももし我々が青空であるっていうことを、本当に自覚できたなら、瞑想の中でね、そしたらもう瞑想の中で散々やってきてるから、散々やってますね今ね、慈悲の瞑想の中で生きとし生けるものが幸せでありますようにと、本当にリアルにそれが言える場所を探してくださいって言ってます。私が幸せでありますようにと本当に言える場所を探してください、ね、そういう場所を探してそこに立つですか。そしてそこで 吸う息と吐く息がきれいに見える場所、そして、チッタもきれいに見える。でその場所に立たないで普通にチッタってね、心を見ようとしたら一気に巻き込まれてしまう。チッタってものすごい強烈な巻き込み能力があるから、ね、巻き込みパワーがあるから、さあ心を見るぞって言って心を見た途端になんかもうわけわかんない状態になるっていうのはだったじゃないですか、ね、心っていうのはものすごい映画を作っていくから、映画を作って映画をスクリーンにバンっての出すから、私らは心が映画を作ったって分かっててもすぐにわーってこの映画の中に巻き込まれてしまう。だからチッタを見るってことはとてつもなく今まで難しかった。だから一方案でも今までほとんどチッタを見るってことは言ってこなかった。まだみんなのマインドフルネスがそこまで強くないのは強くないからね。でも最近今年の春からチッタのパッサナ、チッタを見ることを言ってるんだけど、それはなぜかって言えばようやくもうマインド、チッタを見ても巻き込まれないほどマインドフルネスが強くなりつつあるから、だったらもうちょっとハードルを上げてチッタを見るってことをしようとねしてるわけですね。で、チッタを見て、でそれに巻き込まれないようになる、ね。もし我々が自分の本質が青空であるっていうことを本当に、感じられたならば、そういう場所に立てる、その場所に立てればそれは慈悲の場所でもあるから、生きとし生けるものが幸せでありますようにとリアルに言える。そしてその場所に立ってチッタを見てもチッタに巻き込まれることはない。だからなんか嫌な知らせを受けて黒いものがムクムクって湧き起こったとしても、その黒いものに巻き込まれることはない。いいですか。もう皆さん分かってるはずです。要するにどこが人生の勝負どころかっていうと、どうせいろんなことがあるに決まってるじゃないですか、ね、この世界っていうのは本当に弓矢が飛び交っている戦場です、ね。まあ、今朝も言いましたけど、仏典にはよくね、それは弓矢が飛び交っている戦場に入っても鎧さえちゃんとしてれば大丈夫だよっていう例えがよく出てきます。でその鎧がマインドフルネスだったりするんだけど、でも逆に言うと鎧を着ないで戦場に行ったらもういきなりもう弓矢がブスブサ刺さっていきなり死んじゃうわけね。いいですね。じゃあこういう例えで一体何を言おうとしてるのか、皆さんのもうすでに生活が戦場じゃないですか、ね、名古屋で今平和に暮らしていて、ね、ここは確かに戦争は起こってないけれども、だけどもあらゆる弓矢、ね、あれが飛んでくるじゃないですか、ね、あらゆることで不安になるじゃないですか、もうすぐに黒いものがムクムクって湧き起こるじゃないですか、ね、だから皆さんの本当の勝負どころはどうせ嫌なことが起こって嫌な知らせが届いて、そしてそれに反応して皆さんの心の中に黒いものがムクムクって湧き起こってきた時に、いいですか、ここがもう勝負ですよ。湧き起こってきた時にもうそれに巻き込まれてしまうのか、それともそれを一歩下がって見ることができるのか、そこですね。だけどもじゃあその一歩下がって見るために一番大事なのは一歩下がってどこに立つかなんですよ、ね、この立つ場所さえ分かっていれば、そこに立てば皆さんは安全に、ムクムクっと湧き起こってくる黒いものを見ることはできて巻き込まれることはない。 ですか。これ現実逃避じゃないですよ。反対ですよ。巻き込まれることがなかった時に初めて皆さんは現実を処理することができます。もう分かってるじゃないですか。皆さんがなんか嫌なことが起こって黒いものがわーって湧いてきて、その黒いものに任せて何かやったら全部失敗してきたじゃないですか。全部失敗だったでしょ。ろくなこと起こらなかったでしょ。黒いもの、誰かに対する憎しみだったり不安だったり、ね、ね、憎しみのままに現実の中に入っていったらとんでもなかったじゃないですか。で、不安を抱いたままに現実の中に入っていったら、あれも不安、これも不安、これも不安で、わあ、もうこれで何かやればやるほどもうわけわかんなくなってきたじゃないですか、ね、だけどもうそういうことなしに、黒いものに巻き込まれることなしに、黒いものを見ながらでも現実を処理していく、ね、その時にきちんと現実処理できたでしょ。いいですか。瞑想っていうのは絶対に現実逃避であるわけがないですよ。まあ現実逃避に使おうと思ったら使えるけども、それは瞑想でもなければ何でもない、ね、だから、本当に瞑想がそういう段階になった時に我々は最も上手に現実を処理することができる。だから何かに不安に駆られた時、不安に駆られたまま何かをするってことは絶対やめてほしい。怒りに駆られた時、怒りに駆られたまま何かをするってことは絶対やめてほしい。絶対に 100% 失敗するから。でその時はだからといってなんか目をそらすんではなくて、まずは自分の中の不安、自分の中の怒りを手放す。 その後でこの不安の原因だったこと、怒りの原因だったある、まあ、リアリティがあるわけじゃないですか。でそれの処理に当たれば、完璧に処理ができる、ね、じゃあその不安に巻き込まれない、怒りに巻き込まれないにはどうしたらいいの、ある場所に立つしかない。その場所がどこなの。それが青空の場所です。でそれがだから自分の本質が青空であるってことが本気で分かれば、我々はそこに立てて、そこに立てさえすれば、むくむくって湧き起こってくる黒いものを、黒いものに巻き込まれないで済むということなんですよ。だから、仏教 3.0 でアップデートの意味は今言ったようにね、まあ、ずっと説明してきたようにテレビドラマの第1話第2話、ね、前編後編で、後編から見たからわけわかんなかった、だから前編を見て、前編の中でのあるクライマックスの部分が起こって、でそのクライマックスの時に、初めて我々は自分の本質が青空なんだってことを、建前ではなく理論ではなく誰かからそう言われたからではなく本当に自分自身の実感として分かる。そして自分の本質は青空であるっていうところから第2話が始まる。ってことが分かれば第1話第2話が完璧に分かる、ね、でその時に、我々は 3.0 まで一気にアップデートできる。そして 3.0 にアップデートしたらもうその時は私の本質が青空であるってことが建前ではなくて本質的に分かってるから、そしたら生と死の問題に対して非常にまっすぐに向かい合えるし、ね、でそしてそれを徹底的に、普通の人以上にやっているお坊さんが、今もう不安でしょうがない、死を迎えつつある人のそばに立てばね、本当の安らぎを与えることができる。でそしてその人が、まあ、亡くなった後でも、残された遺族に対して それを伝えることができる、ね、でこれだけでも仏教変わるじゃないですか。でそして そこに基づいてそれを日常に当てはめれば、自分が青空であるっていうことに基づけば日常の中でムクムクっと湧いてきた黒いものに対しても巻き込まれないで、その場所から黒いものに気づいて、それに巻き込まれない、もうそれだけで皆さんは安心して人生を生きていける。なぜかといえば今まで我々の失敗はすべて黒いものに巻き込まれたことによるからですね。はい、これが、仏教 3.0 が切り開く未来、を今2つのポイントから話しました、お寺っていうところがどういう場所に変わるかっていうこと、そして自分が青空であるっていうことに気づいたときに今セラピーの現場で、問題になっているような事柄が本当にできるってことね。自分の中にムクムクって湧いてきた黒いものをある場所に立って、それに巻き込まれることなく見ていくことができる。はい、まあ、あとね30分ぐらい、ちょっと質疑応答の時間に使いたいと思いますので、今の話についての、質問なり感想なり、仏教 3.0 ね、ってください。ボイスレコーダー回しますのでどうぞ。飯田さん、なんか、じゃあちょっと飯田さんどうかと、ちょっと待ってて、まあいいじゃん、そこ座って、
ナマンダブス、ナマンダブス、先生ありがとうございます。
はい、
最後の方のお話だった悩み苦しみ、それを黒いものとしてですけど、それを一歩下がってみることができるか。でどこに立ってそれを見るのか、まあ、これは、まあ、あの青空のポジションということはあのお話の中で分かる。ただそれを分かっているのは雲というかシンキングであるとも言えるかなと、まあ、巻き込まれずに悩み苦しみを処理していくことができるようにという知恵というか、その辺の、まあ、この辺も言葉遊びかもしれないんですけれども、うん、はい、どういう、
はい、まあ、はい、分かりました。でもう一つ、そのもう一つ前の、
はい、
お寺の役割に関してどうですか。
そうですね、うん、あのこれもう完全に僕のために話してくれてると思って聞いてみましたが、
いやいや、飯田さんをはじめとするご住職たちも、はい、だって昨日もされてきたんでしょ。落ちるとか
、はい、う
ん、
そうですね、まあ建前で言われてるというのが、まあ、いわゆるセクトの中の教義とか、うん、あのドグマだとは思うんですけれども、うん、その枠内でなんとかかんとかやってはいたんですけれども、なんて言いますかね、僕の中のブレイクスルーがその念仏に出会ったっていうのが実感としてあったので、そこが僕は救われてる点だと自分で思ってるんです。あの念仏によって救われた、それを実感できた。ただその実感できないお坊さん、なんて言うんですかね、まあ、その青空を体験するっていう言葉と、それが 僕はもう完全にマッチングはしてるんですけれども、その対決しないとやっぱりリアルに皆様にお伝えできないっていう苦しさの中にお坊さんたちがいるっていうのは現状としてあるんではない。で、その青空に触れるっていうことをこの瞑想によってすることが一、ベターではないかなとは思うんですが、やはりそのセクトの中にいるとこう念仏によって救われることもチャンスと、そのチャンスというかこう最大の危機の時にそのチャンスが来るんですけれども、その辺の整合性をどうしていけばいいかなと。まあ役割としてはそのグリーフケアや、本来人間は救われているっていうことを自信を持ってというか本当確信を持って言っていくことが本来のお坊さんお寺の使命であるなということは、はい、その通りだと思います。はい、
はい、はい、ね、いくつかの点ありましたけど、なんていうかな、まあ、私はね、今の私の瞑想メソッドをワンダルマメソッドって言い方をしてるんですよ。で、これはもう禅宗のメソッドでもないし、テラワーダのメソッドでもなくて、っていうのは、まあ、この間の回でも出たんだけど、禅宗っていうとね、どうしたって浄土真宗とまあなんかほとんど並行なので、浄土真宗の人が禅宗のメソッドを使うっていうのはなんか心理的抵抗があるに決まってると思うんですけどね。だけど私は浄土真宗とか禅宗とか真言宗とかなんとかっていうレベルではもうそういうとこにではなくて、まあ本当にさっきから言ってる菩提樹の下のお釈迦様っていうところですね。だから菩提樹の下のお釈迦様に反対する仏教徒でこれはありえないわけで、ね、浄土真宗の人が、まあ、道元禅人に関しては、まあ、ちょっと複雑な思いあるかもしれないけども、だから菩提樹の下のお釈迦様にはもうないじゃないですか、ね、でそれで、ワンダルマっていうのはこのさっきから言ってたようなそのテレビドラマ 第1話第2話を両方見た上で初めて見えてきたものだから、これはもう第1話も捨ててないし第2話も捨ててない、ね、両方とも捨ててない。その上で1話も2話も見た上で初めて見えてきたもの、アップデートしたものとなった時にそこへ行っちゃった方が早いんじゃないのかなと思うんですよ。第2話しか見てなかった人も第1話から見てなかった人も、ね、で それがまあアップデートの意味なんだけども、どういうことかというと、今まで第2話しか見てなかった人はそこにとどまるんではなくて第1話も勉強することによって、初めて第2話の核心部分ね、大乗仏教の核心部分ですよ、これを本当に、建前じゃなくて本気で納得できる、その方が分かりやすいんじゃないか。で例えば般若心経っていうものにしたって、般若心経だけをね、日本のお坊さんたちが般若心経だけを読むとちょっと無理だと思うんですよ。私は般若心経の講座がちょっと見えないから。だけどもテレビドラマ第1編第1話の方を読むと般若心経って本当にきれいにね、あれは本当に、第1話の教えですね、師匠体だとか十二縁起だとか、ね、そういうものを ずらずらずらずらずらって並べた上で、それにただムームームームーって入れているだけじゃないですか、般若心経の構造っていうのは、ね、でなぜそんなこと言えるのって言ったらば、もう今まで我々は雲と思っていたから師匠、この世界は苦の世界であり、うんぬんかんぬんで、そして全てが縁起でつながっている十二縁起、ね、だったんだけども、でも我々の本質は実は青空なんだって言った時に、雲の世界を一気にあそこで乗り越えちゃっているわけなんですよね。だから全部ムームームームーってなっていて、でそして乗り越えたものを、般若波羅蜜、般若っていうのは知恵ですね、知恵の完成だから、知恵っていうのはこの場合はこの、構造全部を理解している、そういうあり方を知恵って呼んでいるわけですね。でそれが般若波羅蜜、波羅蜜っていうのは完成っていう意味ですけども、知恵が完成したっていうことですね。でそんな時に初めて我々は全て の転倒した考え方から抜けることによって全ての苦しみを乗り越えられるっていうね。だから般若心経は第1話と第2話を両方理解、両方見て見たら完璧にわかるんですよ。それは第1話のクライマックスからどうして第2話が始まったっていうところを実際に書いているお経だからですね。だから 何が言いたいかっていうと、私は今までその第2話しか見てなかった人たちに、やっぱり第1話もちゃんと見ようよ、第1話を見たら完璧に第2話の本質がわかるから、それは第2話を捨てることじゃ全然ないじゃないですかね。だからそういう意味で大乗仏教をで来た人たちに向かって、やっぱりもともとのブッダの教えをちょっと勉強しようよっていうことをやっぱり進めたいんですよ、ね、で逆に言うと第1話しか見なかった人たちね、にはじゃあどうして第2話が始まっちゃったの、それは第1話だけではどっか論理的矛盾が出てきちゃったから、どうしても第2話を、始めざるを得ない必然性があったから、でそうした時に今まで第1話で言われていたこと、ヴィパッサナーですね、をヴィパッサナーだろうが何だろうが完璧に理解できる。今まで第1話しか知らなかった場合にマインドフルネスの意味の気づくっていうことがどうもうまく説明しきれなかった、日常生活の中でのいろんなものに気づくあり方とマインドフルネスでの気づくっていうのがどうがどう違うのかっていうのが説明しきれなかった。パーフェクトエクアニミティって好き嫌いなしに物事を認識するって言われたって、それが一体どういうことなのか分かんなかった。どこをどう考えても好き嫌いを乗り越えるのはとてもつもなく難しいように見えた、ね、だけども、そういう気づくっていうこと、パーフェクトエクアニミティってこと、そして慈悲を養うっていう、そういうことすべてが第1話だけだとどうもうまくいかない、どうもうまくいかない、どうしこうどう考えて好き嫌いを乗り越えることができない、だから第2話まで行ったら、我々は完璧にそれを理解できる。だから何を言いたいかっていうと、第1話だけ見てた人、第2話だけ見てた人に両方に向かって私が言いたいのは、両方見ようよねっていう話なんですよ。第1話と第2話両方ね、その時に完璧に仏教というものを理解できる、ね、だからその時に南無阿弥陀仏っていうのが 完璧に理解できる。なぜなら我々は本来青空である。だからそれは我々は完璧に慈悲の光の中にいる。いつ本来ですね、生阿弥陀仏って言った後にそういうところに行けるんではなくて、本来そうだったということ。だけどそれはそれを本当に実感しないでいたって意味がない、ね、ですね。はい、でそれで、さっきのね、あの最初の質問だから そこなればあのグリーフケアって、まあ、いろんな言い方してるけども、山本お坊さんたちが遺族のことをしなきゃいけない、あの死にゆく人のあれをしなきゃいけない、こういう方法がとか、まあ、いろいろあるのは知ってますけども、それよりか、まあ、それはそれでいろんなあの条件とか整えていかなきゃいけないのはその通りだろうけども、一番大事なのはやっぱり自分の本質は青空なんだっていう確信ですね。その確信がないところにグリーフケアいくらしたって相手のグリーフね、悲しみを救うことはできない。それは死んでいく人の悲しみ、残された人の悲しみ、両方ですね。ですか、だから、まあ、前も言ったけど7年前に旦那さんをいきなり事故で亡くした奥さんが、わけわかんない、あんなに元気だった主人がいきなりいなくなっちゃった、何なのよこれで忘れきれなくて、忘れられるわけないじゃない、どれほど愛していたんだから、ね、だけどそれでいろんなお坊さんに会っても、まあだってあなたのご主人もう亡くなったんだから、亡くなった人はもう帰ってこないんだから、だからさっさと忘れなさいとかね、そんなそういうことしか言われなかった、ね、誰と一人としてご主人生きてるよって言わなかったんですよ。ご主人ってまだ存在してるって言われなかったんですよ。ご主人がまだ存在してると言い切れなくてどうすんのよ。あなたのご主人は確かに肉体は崩壊したけども青空としては存在してるよって言い切れなくてどうすんのよと私は思うんだけど、まあ、だから私が大丈夫大丈夫存在してるからって言ってあげたら本当に納得してくれて、それでようやく、だからご主人のことを考えるともういきなり涙が出てきちゃったり悔しかったりあれしたり、もうなんかもういつもそうするともうご主人のことも思い出せなかったんだけど、今は本当に幸せに思い出すことができるってね。ご主人が写ったアルバムも全然整理できない、見たらあまりにも混乱しちゃって悲しくて、だけど今は本当に幸せに生前のご主人の写真を見ることができる、ね、このもんですよね。はい、でそれで、で最初の質問ね、あの、黒いものがムクムクって湧き起こってきた、時、それに巻き込まれないような場所ですね。でこれを thinking mind で、いやこれは単なるムクムクって湧きも起こってきたもんだから、それに巻き込まれないようにしなきゃいけないなんて考えたんですが、もう全然ダメですよ。それはね、俺はちょっと心理学の本をちょこっとだけ読んだ人がなんかいかにも考えそうなことだけども、絶対それはうまくいかないの皆さん知ってるはずですよ、ね、うん、いやこれは認知の歪みだってね言って、じゃこの歪みを何とかすればいいんだって、そんな簡単にいくわけないじゃないですか、ね、認知っていうのはどうしたって歪んでしまう。我々があの雲として生きている限りは、でそれはね、まあ、確かにあの妄想が爆発しちゃうような人に向かって、あなたほら何とかさんについていろいろ喋ってるけども、ね、あのそれはあなたの、ね、 もう認知が歪んでるよ、そのためにね、まあ、名口さん来ないって言ったらいろんなあのワークシートやってやれば、どれだけきちんと自分に誰かを認識してなくて認知を歪めてるかっていうのは、まあ、出てくるかもしれないけれども、まあ、だからそういうのはあの全然役に立たないと言ってるわけじゃ全然ないですよ。そういうものも大事だし、どれほど認知が歪んでるかを知るのは、まあ、それが第一歩ですよね。だって本人は妄想ではなくて本当だと思ってるんだから。だからそれが妄想に過ぎないってことを知らせることは非常に大事なんだけども、だけどもそのレベルでは認知の歪みを乗り越えることなんかできるわけがない。なぜ？我々が雲のところにいたら、ね、だから青空に立つ。青空っていうのは Thinking は勝手に考え出したことではなくて、もっとリアルな場所ですね。そのリアルな場所に立って初めて我々は、それを乗り越えていくことができる。だからその時に青空に立った時に全ての認知の歪みが、手放すことができる。ですか。はい。名越さん言いたいこといっぱいあるでしょ。ちょっと言って。
僕が今悩んでるのは、セラピーっていう現場にはその仏教 3.0 の世界観とか、自分が本来青空であるっていうその世界観を持ち込むことがすごく難しいんですよ。っていうのは、そういう世界観っていうのはあくまでもやっぱりこちらの世界観であって、でクライアントに対してそれを押し付けるわけにはいかないっていうのがやっぱ一つあって、で、あくまでも青空っていうのを持ち込んだとしても、それはセラピーの世界の中で相対的な価値観の一つに過ぎなくなっちゃうんです。僕からしたら絶対的な価値観なんですけど、仮説になるのかもしれないですね。で、そうすると、僕は今この4月から勉強、心理療法の勉強してますけど、その青空っていうそういう価値観を持ち込めない心理療法に対して納得もいかないし、信じることもできないっていうふうに、僕なんかは感じてて、
じゃあ例えばね、今日認知の歪み、
はい、
で私らの立場からすると、雲は全て認知が歪んでるわけなんです、認知が歪んでないのは青空に立つしかないわけです、
はい、
で青空に立った時に初めて認知の歪みが分かって、でその認知の歪みを手放すこともできる
わけ
で、
ね、はい、
だけど青空っていうのがなしに、それなしに認知の歪みを認識して認知の歪みを強制するっていうことは実際できるのかな。
いやそこでそれが、
そうそうそう、今まだ
それが難しくて、で認知の歪みではなくて認知との距離を取るって、脱中心化ってよく言いますけど、そういうのが一番大事だっていうことで、マインドフルネス心の療法っていうのが今できてるんです。なんでそこでは認知の歪みを変えることではなくて、認知っていうものとペターってくっついてるところから離れるっていうことを強調はしてるんです。ただそのやっぱり僕が思うのは、一番大事なのは自分の本質が認知から離れたある場所っていうのが自分の本質 で、そこではやっぱ生と死の問題も思いっきり取り上げることができるようなポテンシャルを持ってるのに、その、なんていうか、あくまでも距離を取るっていうことが大事なんだよ。で、そこではやっぱり自分とは誰とかそういうとこまでは踏み込んでいないと思ってて、で、そうすると、その、結局何の解決にもならないっていうか、その、本質的な話ができない。
だから私らがすれば青空に立ったら結果的に距離を取ってるじゃないですか、
はい、
ね、青空に立つってことはこの巻き込むような黒い雲の流れ動きから距離を取ることもあるでしょ、
はい、
で 私がちょっと分かんないのは青空っていうものなしに黒い雲から距離を取るってことは本当に可能なのか、だから青空を持ち込みたくないというのも非常に分かりますよ、ね、青空というなるともうほとんど世界観そのものが全然変わっちゃうことになるから、
うん、
だからそこでマインドフルネスというのはなんとも微妙なところで、マインドフルネスというのは私らの立場からすると青空があって初めて成り立つものなのに、でだけどマインドフルネスはこっち側からするとその巻き込まれないための手段にもなるわけですよ、
うん、
だから当然それはマインドフルネスであれば雲に巻き込まれないよね、だからみんなが、ね、ここのいる人全員が経験したことがあると思うけど、マインドフルネスだった時に巻き込まれない、あ、だからマインドフルネスすごいよねってなるんだけど、だけどそれはマインドフルネスは結局自分の本質は青空であるっていう結論にみんなを導いていくはずのものだとしか思えない、
うん、
だからそこまでいかないところでマインドフルネスっていうのは成り立つのかどうか、
その例えば第3の目だったかな、ちょっと僕も忘れちゃいましたけど、例えば観察する目だとか、あるいは川の岸だとか、あとは神秘主義のルーミーさんのゲストハウスという詩を取り上げて、あなたはゲストハウスのお客様ではなくてゲストハウスそのものっていうか、そういうようないろんな表現はしてるんですけど、そのゲストハウスの意味するところだとか、第三の目の意味するところだとか、川の岸辺っていうのが何を意味するのかっていうところまではやっぱり言ってなくて、あくまでも距離を取る比喩としてそういうことは言いますけど、じゃあその比喩っていうのが人間存在にとって何を意味してるのかっていうところまではやっぱ言ってなくて、でそれを言わないと、そのうん、僕としてはなんていうか本当の解決にならないんじゃないかっていう、
はい、
はい、あ、池見さん、
ちょっと池見さんに質問したいんだけどちょっと遠慮してたんだけど、
いや僕も遠慮してたんですよ、なんか喋るとなんか長くなりそうで、
もういいですよ、
いや今のところが本当に大事な問題だなって思ってます、つまり僕たちもこのスペースを取る、距離を取るっていうのはもうとても大事なことだということには大賛成だし、それをやっているわけですね。だけどまあ多分やり方が少し違うんだろうなと思うし、そのつまり青空、距離を置くっていうことは青空なのかっていう、というそこのポイントですよね。そこがまあ少し違うのかな。でそこから今度はそのそれが表していることっていうのはなんかもっと大きな違いを表しているのかなっていうところもちょっと感じているんです、ですね。まず一つはその雲から下がるっていうこと、これは僕らも大賛成で、いろんなこう気持ちそのもの感情には巻き込まれない、 一歩下がるかも、必ず下がりますよね。で、それはあのどんな些細なことでもそうだと思うんですよ。例えばお腹が空いたと、ね、お腹が空いたに対してすぐに行動しちゃうと過食しちゃって食べまくっちゃいますよね。でもちょっと一歩下がって、今日の空腹感ってどんな感じだろうって、これ眺めるんですよね。それ昨日の空腹とも違うなとか、そうするとね、その空腹感自体の感覚みたいなものが非常に、これは佐藤なものなんですね。非常にこう些細な感じなんだけど、確かになんか知ってるんですよ、ね、だから今日ラーメンかなと思ってラーメン屋に入ろうとしたら、いや違うなみたいな感じがあって、いやこれじゃないなとか、名古屋から味噌カツかなとか思って味噌カツ食べようかなと思ったら、やっぱり違うなみたいなのがありますよね。で、感覚自体からそれ開いてくる時があるんですよね。あ、俺そば食べたい今日はみたいなね。そういう意味では、その気持ちからちょっと離れていく、離れて見てると、その本質っていうのか、それが示しているものが、差し示しているものが見えてくる、ね、青空まで下がんなくてもそれは見えてくる。で、それがそのいろんなところでそうだと思うんですよ。例えば原稿書いてて、あしんどいと思って、もう原稿書くのやめようかなと思うんだけど、どんなふうにしんどいのかなってこう見てると、あ、ついちょっと前に書いたこの1ページが気に入ってないんだなっていうのが見えたりするわけですよね。ここさえ直ればまた書けるなみたいなね。だからこれもちょっと下がってみるわけだけど、やっぱり青空まで下がる必要はない、ね。で、実際のそのセラピーの中で、やっぱりそういうレベルの気持ちでたくさんあるし、そういう中でこう、まあ実際生活してるわけですね。それこそターミナルケアとか、そういったことをやってると、この青空ってとても大事になってくるんでしょうけど、その心理臨床のこう日常場面で、果たしてそこまで行く必要があるのかなっていうところと、もう一つは、多分心理側から見ると、心理側ってすごくある意味世俗的というか煩悩的というかいうところだから、だから青空よりも、例えば自分が感じていることが自分に伝えていること、そこに重要なメッセージがあって、そこに何か自分らしさがあって、そこの個性っていうのをとても大事にすると思うんですよね。例えばある小説を読んで、ある人は感激するけど、ある人は感激しないん で、そうするとそれに感激するっていうところに、その人らしさが何かあるわけでね、の感覚っていうのが何かあるから、だからその青空のところじゃなくて、もう少しこう、なんて言うんでしょう、煩悩的っていうか、そういったところにも個性を見つけようとするわけですよね。だからその辺が、さっきからお話を拝聴してて、あ、とっても近いのと、あ、こういうとこちょっと違うのかなとか、そういうことが頭の中で随分動いてて、質問じゃないです、なんか感想みたいになっちゃったんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。いや、まさに今のものだけでも今日のポッドキャストは十分だと思うので、今これに答え始めたらちょっとまたキリがないので、そのあたりですね、つまり、距離を取ることによって少なくとも災害は防げるわけですよね。巻き込まれるっていう災害はね。でだから、その自分の本来は青空なんだっていう、そんなとこまで行かなくても、マインドフルネスの実践ですね、青空をちょっと棚上げにしてマインドフルネスの実践だけで、効果が上がるわけなんですよね。で、ある程度まではですね、だけどある程度ってまたすぐ私言っちゃうんだけど、でもある程度が非常に心理の現場ではものすごく大事じゃないですかね。本当にみんなそれぞれの悩みがあるわけで、ね、で、ただなんていうかな、多分ね、一本案まで来るような人は業が深いんだと思うんですけどね。多分業が深くて、 そのある程度じゃちょっと満足いかないっていうような人たちで、もう究極的な解決っていうねっていうとこを求めると、そのまあその通りで、で要するになんていうかな、もう青空なんていうのは本当はっきり言って最終兵器なわけですよね。そう、最終兵器を持ち出さなくて もう通常兵器で十分に対処できるぐらいのとこで加藤さん悩んでないのっていう部分あるじゃないですか。でそうなんだけど、一方案に来るような人たちは通常兵器ではどうにもならないような悩みの人が結構多くて、もう最終兵器を持ち出さなければいけないっていうね。でだからなんていうかな、その今池見さん言われるものすごく私も分かっていて、多分多くの人にとっては青空なんていう最終兵器を持ち出さなくても、本当にちょっとまさに今言われたようにちょっと距離を置くっていう、もうお腹が空いたとかねっていうレベルの距離の置き方でだけで、その人の生活を改善することは、劇的に改善することは本当にできると思うんですよ、ね、だから本当に池見先生の考え、私も全く大賛成なんだけれども、ただなんていうかな、仏教の場合はやっぱりね、生と死の問題っていうとこまで行かざるを得ないんですよ、私らはね。でそうなってくると、そのもう生と死の問題に関してはもう最終兵器を持ち出さざるを得ないっていうところがあって、で、そこさえ持ち出しちゃえば、あとは日常生活の中で湧き起こってくる黒いものに対してほんのちょっと距離を置くことは簡単にできるっていうところですね。だからまあ心理側がこちらから攻めてるのに対して、私らはこちら側が攻めてるっていうようなね、だから当然ここら辺はもう全部同じだと思うし、だから私はちょっと日常の細かいそのことに対する距離の置き方の具体的なテクニックっていうのはあんまり私はあんまり得意じゃなくて、それはもう心理の人たちが恐ろしくたくさん経験があると思うんですけども、私らはやっぱりすぐ最終兵器を出しちゃうからという形ですね。ちょっと三谷住職、何か最後に言ってください。もう最終
はい、ありがとうございます。いや今非常に
感想
面白いお話だったんですけど、特に心理の話で、私 の、 妻が臨床心理士でスクールカウンセラーでいろんな仏教の話とか真理の話ってあまりしないんですけども、実際彼女がどういうケースを持ってるかってことは細かく当然聞くことはないんですけども、でも学校に行ってる時にやっぱり学校行けなかった子たちが例えば小学校とか中学校とかにあまり行けてない子たちがですね、今立派な社会人になってるとか、そういう非常に嬉しい話たくさんあるんですよね。ですからそういう効果確実にあるんですよね。
そうです、
その現代心理っていうものに、どういう方法かは私分かんないですけども、ですからやっぱりその私たちのやってる仏教ということも重要だし、やっぱり現代心理学のアプローチっていうのも非常に重要なことで、やっぱりどちらか両方ともやっぱり自分のいる立場で一生懸命やっていくっていうのが一番素晴らしいことかななんて思って聞いとったんですけども、ですから私たちは私たちのできることをやっていけばいいなと思ったし、池見先生たちは池見先生たち の得られることを一生懸命やれると、それによって初めてこう世の中って良くなっていくのかなというふうに、でそれはお互い学び合うとか学び合えばいいし、うなずき合うとかうなずき合えばいいしというふうに思って、まあ聞いとったことでございます。
それが夫婦円満になります。
はい、ありがとうございます。
はい、
以上です。ありがとうございます。
あ、すいません、加藤さん、
僕たち心理の側も後ろに最終兵器があると思うと、とてもなんか安心できるので、そういう意味で学びに来てるつもりなんです。 だからでまたその最終兵器側から見ると捉え方が随分違うと思うんですね。人間の性とか生き方についての捉え方が変わってくる、見方が変わってくる。だからそういう意味では最終兵器使わなくても、クライアントの生き様のアセスメントが影響を受ける可能性がありますよね。変わってくる可能性がありますよね。だからそういう意味で本当にこう学び合えるチャンスというのはとてもありがたいことだなと思います。
あ、先生、僕も一個いや僕はちょっと僕は先生に相談したいことがあって、その最終兵器を持ち出したいセラピストはどうしたらいいかっていうどうしても持ち出したい、いいんですよ僕としては。
まあだってそれは最終兵器じゃないとダメなクライアントっているはずだから、
そうじゃない人にも持ち出した
いそうじゃない人は距離の取り方をぐらいでいい、
はい、
はい、最終兵器から距離を置いたらいい
はい、よかったよかった。
最後に生ダム生ここは生ダムに最後に飯田さんに生ダム生ダムで、はい、もう最後に生ダム生ダムで、はい、今日実にねいいディスカッションできたと。これものすごいポッドキャストとしてみんなの全国の人に役に立つと思いますので、はい、今日はすごい豪華メンバーでお送りしました、ね、はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後に鐘鳴らしますのでちょっと注意を受けてください。